アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオちっこアークよりお届けしております。パーソナリティの浅田渉です。本日7月の22日の火曜日ということなんですけども、アークオーディオの時間やってまいりました。先日のですね、ちょっと今声裏がありましたけども、7月の19日の土曜日にですね、大阪は、アップルストア心斎橋、にてこの番組の、公開録音キャンペーンイベントを行いましてですね、3組の、関西在住の、様々なジャンルのですねアーティストの方に、ライブをしていただいて、この番組のご紹介させていただいたんですけども、たくさんの方をお集まりいただき、また、アーティストの方もですね、まあ私もともとそのね、当然コーディネーション、している手前アーティストの方はよく知ってるんですけども、いやなんか予想以上に個性的なライブを繰り広げて、くださいまして、そして、いつも本当に、丁寧に、会場協力をしていただくですね、アップルストア心斎橋さん、含め、もろもろ、その場にいた、方々、深く、この場を借りてですねお礼申し上げたいと思います。本当にあの7月19日の土曜日は、ありがとうございました。これからもアークオーディオ、頑張っていきますんで、ぜひぜひ、聞いていただけたらと思います。はい、ということでですね、火曜日、でございまして、火曜日といえば、ちっこワーク、スタジオちっこワークにて行われているトークイベントのですね、録音内容を流している、日でございまして、先月の6月の、先とか先日とか先月いう時にね、どうしても声裏返る、わけなんですね。いやいやいやいや、ちょっと気をつけないといけないですね。先っていう言葉はなかなかポイントですね。本当に鍋圧みたいになってしまいますね。線っていう時に。これはちょっとね、パクってしまうことになるんでね、さすがにそんなんやったらあかんということで、頑張って線って、ちゃんと言えるようになろうと思いますけども、6月の28日のですね、土曜日に行われたアークトークコンピレーション、ボリューム15、もう結構な数を重ねてきました。この15番目のね、このトークイベントの会に来ていただいたのは、京都を中心に活動する、芸術活動推進プランユノーという NPO、でですね、いろんな言葉出てきて難しいんですけども、中高生に向けたアートフリーペーパーテミルを、発行して、まあ、それ将来の文化の担い手の、少年少女たちにですね、美術を分かりやすく、なおかつ面白く伝えていくという試みを、されている高橋誠さんに来ていただきました。この方マコモという名義でイラストレーターとしても活動している、作家さんでもあります。彼のですね、様々な、活動の紹介を、1回目2回目と先週させていただきましたけども、今回はですね会場からの、質問を中心にお届けしたいと思います。会場の皆さん、に、共通のテーマを一つですね、質問を書いて、質問の答え書いてくださってます。その共通のテーマは日常生活の中でアートの敷居を感じるときはどんなときですかという質問です。そういう質問も交えながら、今日は会場の皆さんからの質問をぜひぜひ、聞いていただけたらと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。
なんかその中学校高校からずっと続けてるものって何かなみたいな話をしてて、マコモさんはバスケだそう。
おお、そうなんですか。今も
今もやってますよ。
今もやってる。すげえ。
明日試合なん
ですけど。明日試合そう。なんです
ごい。
火曜日展示。
明後日搬入なんです
。明後日から火曜日展示って言って明日試合なんですけど。
試合なんです。
忙しい。
忙しいな。今日はトークで喋って、明日バスケして、次の日搬入して、その次の日本番ってなんか、それはすごい。
そうなんですよね。
そんな時期でもバスケをするってことよっぽどバスケは外せない。い
や、ガムラーズに京都しようか
と。あ、あるんですかバスケ部は。
実行ガムラーズ。
実行ガムラーズ。
港区。なかな
かいかつい名前。全然や
ってないですけど。言ってるだけで。
すごい。
カナダさん。
そう
知ってる知ってる方はやっぱりおる。
そうですか。ずっとね、確かに中学、
続けてるもの
とかやってるもんっていうだけでなかなか、
やっぱりショックっていうか衝撃が大きいのかな。つまりめっちゃ嫌いになるか、めっちゃ好きになるかになりそうやな、私 音楽の先生がどうしても好きになれなくて、やっぱり音楽やっぱり無理ですもん。
何の発展もない話をしましたね。どう繋げていったらいいんですか。
いやなんか
そう、確かに確かに
言いたくて、
うん、言いたくてね。いやでも本当にそのね、さっき言ってたように、まあ、あの 前半で言ったようなテミルを見て美術を始めよう、あちゃんと繋げたよ、
はい、
テミルを見て美術を繋げよう、あの美術をしようっていうような話に、はい、なると本当素敵やなと思うんですけども、
はい、
じゃあ、後半いきますが、あなたの日常生活においてアートの色っていうことですね、をふと意識する場面をお聞かせくださいということで、じゃあ半分で渡さんに、
はい、
渡して、見てもらおうかな。はい、まあ、どうなって交換し合いの品なんですね、はい、じゃあ、まずこの方から電話してもらいまして、匿名の方は名前もちろんそのままにあげなんですけど、書いてる方はですね、読ませていただきます。じゃあまずちょっと匿名の方から行かせていただきます。あなた日常生活においてアートの色をふと意識する場面をお聞かせくださいということなんですが、美術館で展示物の周りにロープが貼られているのを見たとき、はいはいはい、見ている人、かっこアートに詳しい人が作品の説明とスラスラ喋っているのを、作品の説明をスラスラ喋っているのを見たとき、というような、ことが上がっております。その匿名で、次が、佐藤彩子さん、ですね。アートの色をふと意識する場面ということで、雑誌の、小さな写真で、ギャラリーに、あ、ちょっと待ってください。雑誌、DM の小さな写真でギャラリーに行ってみるかどうかを自分の中でなかなか決められないときということが、書いてますね。で、さっきの、ジャタニさんが言ってたその中学生の時とか出会ったっていう話で、初めてのアートということでマグリットを美術の教科書で知る、展覧会やポストカードを 買ったりするっていうのをちょっと書いてくださってます。アートってやっぱりこういう時に感じるってことなんですけどもね。佐藤さん、
とか本とかだった
ら、はい、
ちっちゃい情報でも、さそれは顔とかそれは好きかもとかいうのがパッと分かるけど、
はい、
その現代アートの小さい写真があって、何度見てもこれは行ったら面白いのかどうかっていうのがなんか難しい。
小さな写真っていうと、
小さな写真
ですよね、この
紹介が、
分からないじゃないかと。そうかというのが、そちらはどうですか。
はい、アートの色をふと意識する場面なんですが、一人で、横山さんです。一人で街をブラブラしていて、ふと気になるギャラリーを見つけても入り口で入るのをためらってしまい、見たかったけど見れなかったっていう時、自分の根性なしにもへこみます。である
どうですか、まこもさん、今こういうような3つほど今読み上げましたけど、
ね、それまず一つは、
こんにちは、
僕もマグリットが好きでした。
なるほど。
あのそれで、まあ、そのあとこの、
はい、
ギャラリー前見たけどなかなかあの入るのためらってしまうっていう話はすごくよく聞くんですよね。なあのすごいあの作家側は皆さんウェルカムだと思うので、無理にでもちょっと勇気を振り絞って行ってほしいなっていうのと、あとちっちゃい写真であの判断しかねるみたいな話をしたんですけど、それはまあまあ当然かなっていう感じもしますね。僕もこんなん言っていいのか分からないけど、あとの見に行きますけど、そうそうわあすごいっていうようなにはなかなか当たらないですから、やっぱりちょっとあのサクッと見に行くぐらいで、もうちょっと足を運んでもらえればなっていうような気は、数をこなせばなんかそれなりに面白さとかも分かるでしょうし、慣れも出てくるので、面白くないから出よってなったらすぐ出ればいいと思うんで、そこら辺は、はい、個人的な意見ですけど、
いやもう今の慣れっていうところは結構でかい話ですよ ね、
すね。なんかそのアークでそのギャラリー、ちょっと宣伝みたいになるんですけど、マップ、はい、ギャラリーのマップを作るのにインタビューしに行ったんですね。 でお話を聞いてたらやっぱりその方はギャラリーすごい回ってる方で、まあ、その物書きさんなんですけど、面白いギャラリーってありますかって聞いてもなんかすごい外れ覚悟で回った方が楽しいっていう話をされてて、で当たった時とかちょっとオーナーさんが愛想良かったり作家さんとちょっと喋れたとかやったらすごい幸せになるみたいな話をしとってなんかその無理がないっていうかすごい、うん、そういう話され方そういう見方があるんだなっていうのを思いました。聞いててだから慣れとかってやっぱり大きいのかなと思います。私その関係で、はいはい、ギャラリーの入ってみて出る時の気まずさのようなものを何を言えばいいのか分からなくてでも何か言わないとみたいな気持ちになります。今はガンガン入ってブンブン出ていきますけどねっていう徳山さんから書いてもらってます。そういうのもありますね。なんて言います？さよならみたいな出ていく時
声というよりは礼をするかという僕とかはですけど、
まあ、僕もその派ですね、
うん、もう本当に礼だけ
して、はい、思って
私こう笑顔で、はい、いいやつはどっか行っちゃう、
確かにそこありません、ね。次が、具体的な質問も交えつつ、うん、ちょっとしたいんですが、はい、ですね、あのゲスト、の高橋さんの質問です。公務員奈良県、ぬいさんからです。毎回ですね、ごめんなさい、毎回何部発行されているのでしょうか。何部でしょうか。
あの各月発行で5000部です。今最初は3000から始めてちょっといろいろ取り扱ってくれるところが多くなってきたんです。今は5000部です
ね。5000
部、はい、私それにちょっと思って、はい、奈良さんからちょっと詳しく聞きたいですということで、はい、中高生または先生からの反応がどれぐらいにあってどんな内容のものが言われているか、うん、具体的に知りたいです、うん。テミル編集部とワークショップの実施するスタッフさんは連動してますかというもう少し具体的に、
かなり具体的な質問ですね、はい。
そうですね、やっぱりその先生にもよりますけど、はい、興味のある方はそのだから学校の授業で使っていただいたりだとか、うんうん、その関係から、うん、さっき流れてたんですけど、うん、アーティストがですね、うん、学校に行って美術の授業内で授業をするようなアーティスト派遣みたいなアーティスト先生みたいなこともやったりだとかっていうのをもあるんで、それなりにそういった反応がありますね、うん。ワークショップとテミルに関しては連動はしているというか、人が少ないのでかぶってるっていう感じですね、う
ん。同じスタッフの方が、
そうですね、
うん。やっぱね、なんか補足の質問とかってあります？
そうですね、うんうん。学校をするっていうと、
はい、
学校でワークショップの企画をっていうのと連動しているということはあります。
テミルの、
テミルを
作る
時期が、特別で作ると、
はい、
小学校でワークショップされるっていう時に、はい、じゃあテミルをの人を取り上げるから取り上げるっていうタイミングで、例えばその中学校とかとがワークショップをしたいとかっていうことがあったら、はい、あ、じゃあこのタイミングで一緒にやろうかとか。
そうですね、それはなかなか難しいので、こちらからこの期間のうちでやらせてもらえませんか、こういう企画があるんですけどっていうような持っていき方をしているので、そういう風な感じ、バッチリとはなかなかいかないとか、まあ、いろんな学校にとりあえずは声をかけるっていう感じですね。なんか結構中間テストにかぶったりだとかあるんですよね、うん、難しい学校行事とかあるんで、うん、はい、
なるほど、
うん、他に何か具体的に知りたい方とか、
ちょっとじゃあ続きで質問を先ほどの、はい、あ後ほどじゃあ、
全然違う、
あ、じゃあ、先ほどの、ごめんなさい、3つほど質問がある中1つだったんですが、犬井さんの、もう一つの質問、これは僕も気になってたんですけれども、テミルというネーミングの意味ですね。
はい、もうなんか
ニヤニヤ、
いやいやそんなことないんですけど、もうそんなこと全く忘れてたなと思って今簡単にやってみる見てみるっていうような、
やってみる見てみる、
あやってみる見てみる、
なるほど、
まあまあ見るっていうだけ、そうそうです、見てるっていうだけ、そうです、見てるっていうだけじゃなくて、もうあとまあ手で見るっていうか、うん、やっ、うん、もう接してみるっていうような、うん、そういうのもちょっと入ってるんですけ ど,
ど, ど
そういった簡単な意味ですね、
うん、なるほど、あともう一つ、ターゲットを絞ることで編集がしやすくなるかっていうことですよね、これはもう少し具体的に、もしよろしかったら、はい、そこで質問していただいて、はい、
まあ、実は私も吹いてる
場
を、
はい、
はい、大体5000本とおっしゃってたので、はい、大体6000本ぐらいなのでお店に、
はい、
フィリピンするとちょっと2倍ぐらいあるんですけど、
はい、あなるほど、はい、
なかなかこうターゲットを絞って編集するっていうのはできない情報誌なので、
あ、はい、
毎回非常に実は苦労してるんですけど、逆にその中高生、うん、あるいはアートっていうようなことで、グッとこうターゲットを絞ってしまうことによって編集ってすごくやりやすくなるのか、それともその選択肢が狭まって逆に難しいのか、そういうことになるのか。
やっぱり絞ると楽にはなりますね。でもその、中高生なんですけど、中学1年生と高校3年生では全く違うっていうのもあるので、どこら辺までをっていうのはあるんですけど、うん、やっぱりそのターゲットを絞ると編集なり表現の方法なりはなる、ある程度の指針ができるのでやりやすくなりますね。
マンネリということについては、もう13号を出されて
る。そうですね、まあ、そう言われればマンネリにも怖いところなんですけど、そこは新たに毎回毎回真ん中のですね、インタビューと、このページですね、このページは毎回違った企画をしてるんですよ。ここでちょっと中高生とかの反応をとかを聞きながらのページ構成をしているので、そこら辺でちょっと苦労してるかなとはありますけどね。
毎回の企画で、
はい、
大体何人ぐらいで、
実動動いてるのは5人ぐらいですかね、考えて動いてるのは。そうですね、カメラマンからデザイナーまでで5人6人ぐらいの体制でやらせてもらってます。はい。
どうですか、ちょっとなんかもしあれだったら、
はい、
どなたでももう途中で手を挙げてくださっても結構なんで、聞きたことあったらご自由に。
じゃあ私の手元にもう一個、はい、高橋さんへの質問がありますので、はい、会社員の大阪の会社員の方で。最近の中高生は点点点とよく言われますが、フリーペーパーを通して感じる最近の中高生像は何かありますか。あ、
面白いですね。
そうですね。いや、まあいや、普通だ、そんな僕らが、うん、中高生だった頃と変わらないとは思いますけどね、そこまでは。集まるとなんか、昔かもしれないですけど、 あの中高、中学生とかすごい純粋に楽しんでくれますし、でもやっぱり、うん、あの男子の方がやっぱ子供っぽいかなっていうところはありますね。
なんかその最近の中高生はって結構言われてるイメージが私結構できたというか、なんかそのなんかこんなピンみたいな子
別
にそういうの興味ないしみたいな、
俺美術とかちゃうしみたいなこと、
そんなよくわかんないの作んないみたいな感じの、俺数学みたいな、
数
学まあそれやったらまだいいけど、俺数学で数学に行くんやったらまあいいんだけど、なんかとはいえさっき言ってたように、その小学生やったらわあ楽しいねで終わってしまうところを、中学高校生に向けているっていう、その小学生じゃなくて中高生であるっていうところで、ひょっとしたらうまくいった時すごい価値の転換があるかもしれないってところですよね。
そうですね、
うん、理性もある年になってきてるっていうのがあって、はい、うん、そういう意味では絞っ、あの美術に興味がある人がやっぱり見てくれ、ある子供たちが見てくれるっていう意味では、どうしてもその全体はつかみきれないのかもしれないですけども、中野さんが見てる分にはあまりなんかこうその純粋な人だって子供だって感じなんですか。
そうです、やっぱ作るっていうことは楽しそうにみんなやってますけどね、うん、なんか先ほど の, あの焚き火で焼き物の時とかも、うんうん、まあ企画自体も面白いんですけど、うん、その一人の友達に呼ばれたっていうのを4人とかでそんなんで来たんです、うん、で何にするのかあんまよく分かってなくて来てる、うんうん、やりだしたらやっぱりすごい楽しんでやってるから、やっぱりそういうふうなところは楽しいんだろうなと思いますけどね、うんうん、ピンみたいなあんまないんです
よ。ピンみたいな、ピンって何やねんって話だけど、ピンみたいな
はい、
はいはい、
質問があるんですが、
はい、
この裏側に募集毎回されてるじゃないですか、はい、これをこれで募集してきた人がやる、
そうです、それはだから一般の方にも向けてます、それは。
でも中におるやってる人らは前で同じ学校の人らもやってるんですよ、
それ
団体で、
はい、それとはね、あのまた別なんですよ。そのページ自体はあのその号で特集した作家さんになんかちょっと関連したものを教えてもらうっていうか、その別なんですよね。でそのまた2ヶ月後ぐらいにそこでやったことをまたワークショップとして、
うーん、
募集してやるっていう、その募集はそうですね、あのポスターとか今簡単なポスター作ってその学校に送ったりだとか、まあそれ見てきた一般の方とかですね、やってるのは。
これってちなみにどれぐらいの応募があるんですか。
その人数が大体できるのが10人ぐらいなんですけど、まあそれぐらいですかね、まだ。はい、あんまりなかなか難しいのかなという気はします。学校だと一気に10人とかにはなるんですけど、
はい、
うん、
あ、なんかね、アートの敷居の話で、その美術館やライブを見に行こうと誘えば来てくれる友人は多いのですが、一緒に作ろうと誘って乗ってくれる友人は少ないですっていう、大阪の OL の井上さんっていう方のやつもあるんですけど、やっぱ友人から声かけられたり、なんていうのか、身近になんかそのきっかけがあるとやりやすいっていうか参加しやすかったりするのかなって思って、その人の力ってすごい大きいと思うんですけど、行こうぜみたいな、そういうのなんていうのあるのかなって思いました。
はいはい、どうですかね。
まあまあ僕もこれやったのが誘われて流されるままみたいな書いたように、う
ん、ま
あ、
流されるまま流されるままってプロフィール書くと難しいなと思ったんで、
それもう あの、まあ、友達の影響が大きいですよね。
周りの環境じゃかなり
大きいですね。で、まあ、僕がこの自分で展覧会とかしたら、うん、その友達とか、うん、はいはいはい、全くアートに関係ない友達とか、うん、親とか親戚とか、まあ、うん、あの、なんですかね、まあ、来てくれるっていうか、社内から見に行ったら的なことを言ったら、うん、まあ、それなりになんか、うん、なんかようわからんわとか、うん、こここうしたらもっとええんちゃうかとか、もう勝手なこと言いも、はいはい、でもまあやっぱ楽しんで、それなりに楽しんでこうやって来てくれるんで、なんかそういうきっかけ作りがやっぱりできればなというのは思ってますけどね、
うんうん、あのさっき の、 その中高生らしいとかいうような話で、大阪市の松本さんが書かれていることで、テメジュに出てくる中高生が自分がイメージするいわゆる中高生っぽい、かっこ NHK とかに出てくるイメージっぽいんですが、うん、登場する中高生にセレクションがあるんでしょうか、それとも偶然でっていう、これ面白いですねこの話。
どうですか、どこを見られていってるのかがよく分からないですけど、
もしよかったらこれもその、
あ、はいはい、あ、はい、だからこの裏の人、まあ、単に写真のイメージ
なん
です
けど、はい、
NHK っぽい、
僕は実は塾でバイトしてるんですけど、はい、塾で見合ってくる中高生はね、大体こっちの予想の範囲内で動く人たちなんですよ、はい、まあ、それももちろんそうならないともうみんなやめてもらうからそういうふうにするんですけど、僕がね実際に行ってた中高生だった時のね学校で言うと、中にすごい変な人がいるんですよ、なんていうかな、うん、こう周りの空気を読まないのか、わざとそういうふうにしてるのか、読めないのか分かんないんですけど、はい、変な人っていうのが必ずいるんですよね。でアートとかそういうものに関心を持つ人はちょっと変な人ではないかという期待があるので、なんかものすごく嫌らしいですよね、僕の乗ってる全部ね、
はい、
中高生の子にそうアートを紹介して、はい、なんか啓発されて新しい世界が広がってよかったみたいな、うん、なんかもっとアクシデント的なものが実際にあるんではないかという期待があったんですけど、
どうですか大野さん、この話。
いや、そんなアクシデント、残念なことにあんまりないですね、まあ、団体で何か友達でねやっぱり参加するので、一人だけ急になんか作品潰したりとかそんなことするのなかなかね、
なんか逆になんかみんなでわーってなんかこうワークショップやってんのに、一人だけなんか端の方でめっちゃ撫でてる子が多いことはないんですか、
あ、
違うところ撫でてるとか、この子なんか違う、そういうことない
んですか、そんなことない、なんかこだわりここなんやなとかそういうことはありますけど、う
ん
う
ん、明らかになんかそのちょっと別にアクシデント起こさなくても、あ、この子はほんまになんか個性的やなっていうような子がその軍団の中に混じってる出てっていうようなこととかもあんましなく、割と それぞれ見てるところは違うけども、なんとなく平均してこういう中学生の子たちなんやなっていうイメージがつかみやすい感じなんですかね。
そうですね、あのそのワークショップ自体が誰でもできるっていうようなことを、
うん、
まあまあ誰でもできるし、まあ、ちょっと頑張れば学校でもできるようなことを考えてやっているので、うんうんうん、その差があんまり、まあ、できるものにしてはあんまり大差がないというか、なんか技術的なことでちょっと変わってくるということがあんまりないので、あのそれで変なものができたとかはないですけど、全然その絵心ないって言ってるような子が面白いものを作ったりとかはすごくありますけどね、そういうことに関しては、
うんうん、ちょっと松本さんそのまま、アートの敷居をふと意識する場面のところで変えていくと読ませていただきます。ギャラリーにいるアーティスト同士が互いの作品の感想を言うとき、面白いね、いいねっていう以上のことをほとんど言わない、アートについて語る方法がないということは分かる方法がないということで、資金も高くなるのはやむを得ないじゃないかと思いますっていう、ね、なかなかな話ですよこれは、うん、確かにそれはすごく私も個人的に思うところですけども、どうですか今の話とかって、例えば、
まあ、あのやっぱり一つの言語がないみたいな話をよく聞きますよね、うん、まあでも見に行くっていうだけでいいんじゃないかなとは思います、うん、とりあえずで、うん、とりあえず好きか嫌いかで、うん、嫌いと面と向かっては言えないと思うんで、うん、これはどう思ってて帰ればいいと思うんで
なかなか批評するってところまではいかないっていうところだと思うんです
けど、はい、
このなんかそのアートの日常生活を見た、アートの敷居のことを書いてらっしゃることと、その今の中高生絡みのとなんとなくつながったコメントとして
書いてらっしゃるんですか、これ。
うん、そうですよね。だから作る側はね、専門家だから、もうある程度パブリックなものを意識して作ってるんだろうと思うんですけども、受け取る側はね、それをプライベートなものだと思って受け取るから、要するに他人の趣味についてどうこういうのは失礼ですよね。それからも言おうと思わないので、でまあそういうふうにまあ会話が成立しないんだろうと思うんだけれども、そのね、なんで繋がると思ったのかな。すみませんね、ちょっと今。
もし思いついたらまた。思い出したら。
あ、そうそうそう。先生いただいてますね。
いや、なかなかそういうふうな話があったりしました。こちらはどうですか。
私の、はい、あ、一個だけ、はい、先ほど奈良さんのアートの敷居 のお話なんですが、小さい時の美術に関する情報はやはり教科書か校外学授業で大きな美術館で固い作品を見させられるということがほとんどだったので、それ自体が敷居だったと思います、うん、でやっぱり きっかけが、うん、もう固いっていうか、もう面白いって思えないみたいな状況があったのかなと。
真子さん自身はそのまあバスケやってはったっていう話を聞きましたけども、中学生の時とかってその面白い美術体験とか、まあ、美術に限らずあのなんか体験されたんですか、
はい、体験的にはそんなにあの美術は好きでしたし、うんうん、いわゆる成績もそれなりに良かった、うん、で。あのなんていうんですかね、いわゆるその写実的なのもその学校の中ではそれなりに描けたかなっていうのを気はしますけど、布の手入れとかで取り扱ってる作家とかは別にあのそんな特別絵が、うん、見たものをそのまま描けるとかいうような人ばかりじゃないので、うんうん、やっぱりそこで見たものそのまま描けないから、自分がなんか絵心ないから美術もないみたいになる、うん、なってくるのがちょっとそこの誤解をちょっと解ければなと思いますけど、ね、
は
い
は
い
は
い、
だからそのさっき最初におっしゃってたような美術の部分だけじゃない考え方とか日常の考え方とかも含めてなんか面白いんやなっていうのが絵、うん、生まれたところでないところで伝わったら、
そうですね、うん、